ヤコブの手紙1章2から4節。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けるところのない人になります。
ありがとうございます。月に2回今私はメッセージをさせていただいてますけれども、前回からですね、ご一緒にこのヤコブの手紙をですね読み始めました。で、前回はわずか1節、1節しかないところからメッセージを、主のメッセージを聞いたわけですけど、今日はそれに続く箇所ですから2節からということになるんですが、実はヤコブはこの2節から早速手紙の本論に入ってくるんですね。挨拶もそこそこにってと言ったらいいんですかね、本論に入る。そしてのっけからヤコブはこう言ってるんですね。今読んでいただきましたが、2節、私の兄弟たち、いろいろな試練に遭うときはこの上ない喜びと思いなさい、命令というか勧めがこう書かれてあるんですが、まあ今まさに試練のただ中にある人たちがその時いたためにですね、ヤコブは必要に迫られて筆を取ったのかなっていう、まあ、そんな感じもしますね。いきなり試練っていう感じでですね入ってるわけですよね。このヤコブの手紙というのは使徒パウロが書いた手紙とは違ってですね、必ずしも論理的に順序立てて書かれてはいないということがよく言われます。まあ差し迫った問題の中にある人たちのために、体系的論理的じゃなくてですね、実際的な面からそれこそ思いつくままにね、まあこれも書いてみよう、あれも言ってみようかっていう、そういう感じで書いたのではないかと思われるということなんですね。まあそんな切迫感がこの手紙の書き出しからも現れていると言っても間違いないと思いますね。この手紙が書かれた当時は、教会がクリスチャンたちが迫害を受けていました。まあそういう困難が実際にあったからこそ、ヤコブは真っ先に試練ということからですね、書き始めているんだろうと思いますね。まあ、それはそれとして、私たちの信仰の人生においてもやっぱりさまざまな試練っていうのがありますよね。神様どうしてですかとね問うてみたり、どうしてあの人にこんな試練があるんだろうと思ったりすることがあるだろうと思います。ある人は信仰を持てば苦しいことがなくなると期待します。苦しみの中で救いを求めて教会に集うようになって、やがて信仰を持つようになってもその苦しみがなくならないとね、そのことが何か納得できないという人もいるかもしれませんね。まあ、確かにある宗教はですね、信仰を持てば苦しみ困難がなくなるというようなことを教えます。まあ、しかし聖書が教える信仰は、その信仰の結果として苦しみが全くなくなるかというと、そうは教えてないんですよね。その結果、どんな信仰の結果、どんな時にも祈り、喜び、感謝しつつ乗り越えていくことができる、その知恵と力を内に持つことができるようになる。それが聖書が教える信仰と言ってよろしいんだと思うんですね。もちろんとは言っても、神様は私たちを困難から、私たちから困難を取り除いてくださるお方ですし、また私たちが困難が取り除かれることを祈っても良いわけです。それはいいんですが、しかし神様を信じて生きることの結果得られる幸いっていうのは、今先ほど言ったような困難を乗り越える喜びや感謝や祈りにあふれる力を得る、そうやって乗り越えていくことができるようになっていくということなんですね。ところでヤコブはここでまずはじめに、いろいろな試練に出会う時って言ってますよね。いろいろな試練に出会う時、私たちが人生で出会う試練には、まあ、実に様々なものがあります。健康の面での試練というのがあるでしょうね。経済的な試練を経験することもあります。また人間関係で苦しんでしまうということもあるに違いない。若い人は受験などのね、若い頃の試練というのもありますし、年を取れば年を取ってからの試練というのもそれぞれあります。さらには、人の目に明らかな試練というのもあるんですが、誰にも分かってもらえないような試練というのもありますよね。人知れず悩むという、あの人本当に大変だなってね、周りからも思ってもらえることもあるでしょうし、傍から見ると何でもないように感じられる、 破綻の人は何も気がつかないんですけれども、当人にとってはとても苦しいということもあるということのあるんだと思いますよね。A さんにとっては試練だと感じられないことでも、B さんにとっては大きな試練と感じられるというようなこともあります。ある人は、私はそんなことをいくらでも経験していると思ってね、一生に付してしまうようなこともあるかもしれませんが、しかしある人にとってはいろんな条件が微妙に違ってますからね、これはまあ大きな試練だと言えるという、そういう場合もあります。さらに言えば、信仰を持っているのにこんな目に遭うなら信仰なんて意味がないんじゃないかという疑いが生じてですね、それは信仰そのものが試練に遭っていると言ったらいいんでしょうかね。そういうこともある。まあ、とにかく実に様々なんですね。そういうわけで試練というのは単純ではない。人にはみんなそれぞれこういう様々な意味での試練があるのであって、まあ、他の人の試練を見て、あんなの大したことないとか思ったりとかですね、あるいは自分だけが苦労しているかのように思い込んで落ち込むということがないようにですね、心がけたいと思います。いろんなさまざまな試練が人それぞれにあるんだということですよね。それでは、人生においていろんな試練に出会ったときに、キリスト者である私たちはどうあるべきなんだろうか。ヤコブは何と教えているんだろうか。ヤコブはこう言ってますね。いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。私たちが試練に出会うときどうあるべきか、この上ない喜びと思いなさいってヤコブは言ってるわけですね。まあ、おそらく誰もが思うと思うんですよね。そんなことできるわけないだろうって。私たちの生まれながらの性質から言えば、苦しいことがあったときに喜ぶっていうのはむしろ不自然ですよね。嫌なときは嫌だと思い、苦しいときは苦しいという、これが自然の情だと言えるんじゃないかと思う、考えるんじゃないかと思うんですが、まあ、しかし聖書は試練に遭うときには喜びなさいってはっきり言ってるんですよね。しかもこの上ない喜びと思いなさい。この上ないっていうのはそれ以上ないってことですかね。最高の喜びってことですよね。一体これはどういうことなんだろうか。どうして試練が私たちにとってこれ以上ない喜びと言えるんだろうか。ヤコブはこのことについてですね、3節と4節で実は3つのことを言っています。その3つをちょっと確認しておきたいんですが、1つ目のこと、まずヤコブは試練が試されるって言ってますよね。試練が試されることでって、試練を通して私たちの信仰が試されるんですね。ごめんなさいね。信仰が試される。これどういうことだと思いますか、皆さん。試練を通して信仰が試される。これは、そうですね。神様が私たちをご覧になってですね、その信仰が本物かそうでないかが分からなくて、それで試すという意味ではありません。もちろん違いますよね。神様は全知全能ですから、私たちの信仰が本物かどうかってことはもうちゃんと分かってますよね。ですから、そうじゃなくて神様は私たちと私たちの信仰を本物にするために必要があって、私たちに試練の道を通らせるっていうことですね。言い換えれば、神様は試練を通して私たちをより強く、より純粋にしようとしておられるということなんです。そういう意味で試す、信仰が試されるということですね。このことは私たちが聖書の信仰の本質を正しく理解する上では、とても重要なことでして、こういうところははっきりと理解していく必要がある、重要な教えと言ってもいいんじゃないかと思うんですね。例えば聖書の中で神様がアブラハムにね、息子イサクを捧げなさいって言いましたよね。それもそういう意味での試練ですよね。あるいはイスラエルの民が約束の地カナンに入った時に、神様はそこに、それから以前からいた異邦人たちを神様は前もって取り払うってことをしないで置いといたわけです。自分たちで取り払わなきゃならない、これは試練ですよね。それもまたそのような意味があったってことですね。それはイスラエルの人々、神の民を異邦人と戦わされることによって、より強く、より純粋な民とするためだったってことですよね。つまり、イスラエルの試練の体験は、神の民を形成し、 成長させるための試みであったということが言えるってことですね。新約聖書ですとヘブライ人の手紙はこう言ってるんですね。12章の1節、ありますか？ありますね。ヘブライ人への手紙12章の10節。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父、神は私たちの益となるようにご自分の神性に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。はっきり書いてますよね。神様は神の民である私たちに試練を送られるのは私たちを堕落させるためということじゃなくて、私たちを神性に預からせるため、神の清さにね、預からせるため、また私たちを敗北させるためじゃなくて、私たちが試練と誘惑を打ち破って成長し、より強くなるためだということですよね。まあ皆さん、これおそらくね、皆さん今日初めてそれ知りましたって人はいないんだと思います。今までも聞いてきたと思うんですが、でも本当に私たちはそのことをそのように受け止めているだろうか。試練を、苦しみを、本当に神が私たちをより強く、より純粋にするために送られてきた、神から送られてきたものなんだという、そういう意識でそれを私たちは本当に受け取っているだろうかと。この聖書の教えを知るときに、私たちは試練の中で実は嘆いてばかりいる必要はなくなると言ってもいいし、嘆いていてはいけないと言ってもいいかもしれませんね。いや、それだけじゃなくて、さらには喜ぶことさえできるようになるんだって聖書は教えてるって言うんです。いつも喜んでいなさいってあるじゃないですか。いいことがあれば喜べるから誰でも言えるんですけど、嫌な時にね、どうか試練があった時にも喜べるとしたら、確かにいつでも喜んでいるってことが可能と言えるかもしれませんよね。神様がこの私を本物にしようとしてくださっている。すなわち私たちが試練に遭うということは、神がそれだけ私たちに対して望みを持ち、期待を持って成長を待っていてくださるということの証拠だって聖書は教えている。もし神様が私たちに期待していなければどうなるか。あえて試練など送らないってことですよね。そういう意味で試練がこの上ない喜びと思えるようになってくる。そういうことのために与えてくださって、与えられているんだってことをまずはっきり知りなさいっていうことですよね。しつこく言いますが、本当に私たちはそのことをそのように受け止めているかどうかなんです。もう知ってるはずです、皆さん。今まで聞いてきたでしょうからね。もし私たちが試練の時に嘆いていたり、神様の愛を疑ってばかりいたらどうなると思いますか？まあ当然ですけど、信仰が弱まってきて、心も体も弱くなって不信仰に陥ってね、事態はより一層困難、面倒くさいことになってしまうでしょうね。大変ですよね。周りの人だって大変ですからね。そうならないために何が必要か。ヤコブが試練をこの上ない喜びと思いなさいと命じているのは、私たちがそういう困難に落ち込んで弱まってしまわないために、それを逆に乗り越えていくことができるために必要なこととして喜べって言ってるってことですね。そしてその理由もちゃんと教えてくれてるってことですよね。皆さんは人生で出会う試練をどのように受け止めているか、改めて考える機会を持っていただきたいと思いますね。さて、ここでもう一つ注意しておきたいことがあるんですが、それは私たちは非常に人と比べやすいものだってことです。例えば、どうしてあの人にはこんな試練はないんだろうってね、なんで私ばっかりこんな試練にあるんだろうかって、人と比べたことあることないでしょうかね。あの人のような信仰を持ってたらこんな試練に遭うこともないんじゃないかと思ったりですね、この人のような信仰だったらこのくらいの試練はすぐに乗り越えられるんじゃないかなどと、まああれこれこう人と比べながら考えてしまう、思い惑うことがないだろうか。まあ、しかし信仰はあの人この人の信仰と比べて自分の信仰はどうかというものでは決してない。あの旧約聖書の、ね、ダビデっていう王様がいましたが、ダビデが少年の頃、あの大男のゴリアトという敵に向かっていきましたよね。皆さん有名な言葉で、あの出来事ですからご存知だと思いますが、ご存知のようにサウル王がその時自分の鎧をダビデに貸そうとしたんですね。 ところがその鎧を着てきたら、覚えてますか、ダボダボでですね、とても動けたもんじゃないということで、ダビデはそれを断って、結局鎧をつけないで、あの大男のゴリアトに立ち向かっていった。そしてたった一つの、まあ、いつも使ってるその石嘆きみたいなのを使ってですね、たった一個の石一個で見事に相手を倒してしまったって話ですよね。サウル王の鎧のように、私たちの身に合わない信仰っていうものは私たちに不要だという教訓でもあるわけですね。もちろん先輩の信仰者を見てね、いろんなことを教えられたり励みにしたり模範にするというようなことはあっていいわけですけど、しかし私たちが試練に遭うときに、あの人の信仰があればなと人と比べて考えるんじゃなくて、ひたすらまず神様を仰ぎ見て、神様の目から見たありのままの自分がすでに愛されている、許されている、祝福されている、そして神が共にいて守っていてくださるということをしっかり掴むことが大事だということです。他に目をやらずに神に目を留めて、その神に愛され許され祝福されている自分をしっかりと見つめるということですね。その自分が見えなくなって、他のものにばっかり視点がいくと、イライラしたり落ち込んだりしてしまうわけですよね。そのようにして主の前にある自分を掴んでいくときに、試練を乗り越える大きな力となっていくに違いないということですね。神様がこの私にこの道を通過させようとしておられるということは、他の人がどうこうということじゃなくて、神様のご判断の中でこの私がそこで貴重な体験をするようにしてくださっている、そのように受け止めていくべきだということですね。そうするときに、たとえその試練が私たちにとってどんなに大きくても苦しくても、主により頼み、祈りと信仰によってそこを乗り越えていくことができる。まあ、こんなふうに神様は私たちを育て、成長させようとして見ていてくださる。それを試練を喜びと思える第一の理由としなさい。理由と しましょうと。それが理由なんですと。ヤコブはここではっきり教えてくださっていることですね。さて、ちょっと一番目長かったですけど、二つ目、ヤコブがこの箇所で3節4節で教えている二つ目のことは、信仰が試されることで忍耐が生じるって書いてますよね。これ、信仰が試されることで得られるものがあるってことですよね。何を得られるかというと、忍耐だってヤコブが言ってる。これ、ある本の中に書いてあったことなんですけど、南の方の海の魚は、海の水があったかいですから、身が引き締まってないことが多くて、大味な魚が多いんだそうです。ある本に書いてあったんですよ。でも、水が冷たいところで育った魚は身が引き締まっていて、美味しいものが多いって書かれてあったんですけど、読みながら本当かな、種類もあるんじゃないかなと思ったりしたんですけど、まあそれはひとまず置いといて、忍耐ということが身につかなければ、なんとなく締まりのないクリスチャン、大味なクリスチャンになってしまうということは確かに言えるような気がしますよね。どうでしょう皆さん。忍耐って必要なんですよね。それがないために締まりがない、グラグラしてしまう、弱いままってことが現実にはあるだろうってことですよね。とは言っても、この忍耐とか耐えるってことは、まあ、現代の社会ではあまり期待、なんだ、流行らないって言ったらいいんですかね。誰もが避けたいと思う、うん、それどころか、なんか忍耐してるってかっこ悪いってね、そんな風にも思ってしまうこともあるかもしれませんよね。私たちの生活は非常に便利になって、まあ最近すごく寒いですけど、でもまあそれぞれ皆さんボタン一つ押せば部屋一つすぐ暖かくなるじゃないですか。そういう便利な時代に生きてますから、現代人のはいろんな意味でこう苦しみに耐えるってことが不得手になってしまう。その寒さ一つとってもですね、しのぐってことが不器用になってしまってる。ましてや精神的な問題とか人間関係の問題においては、苦しい経験、嫌な経験をしのぐことはますます難しくなってる。そういう時代だと言っていいんじゃないかと思いますね。まあ、しかし聖書には至るところに忍耐っていうのは私たちが身につけるべき非常に大事な宝のような資質であって、品性であって、力であるってことがはっきり教えられている。多くの人にとって忍耐という言葉は非常に受動的な言葉として理解されていることがないだろうか。どうですか皆さん、忍耐ってイメージどうですかね。じーっと耐え忍ぶっていうイメージが強いと思いますよね。確かに耐えるっていう力、耐える力でもあるんですけど、 聖書で教える忍耐は単に耐えてるだけの能力じゃなくて、いろいろな事柄をより偉大なもの、あるいは栄光に満ちたものに作り変える能力を意味してるっていう。忍耐は人を単にいろんな苦しみに耐えさせるだけじゃなくて、人がそれらを喜んで迎え入れて克服することができるようにする力なんだと。そのように正しく、試練を、受け止めていけばですね、より多く耐える力を与えられて、さらに困難な戦いにも打ち勝つ力を得ることができるようになるんだと聖書を教えている。まあ一言で言えば、忍耐が生じることによって私たちは引き締まったクリスチャンにさせていただけるってことですよね。しっかりとした神様を信じ、聖書の教えを学んでいる私たちクリスチャンまでもが、この時代の価値観に影響されてですね、忍耐の価値を軽んじたり、あるいは逃げたり、あるいはかっこ悪いことのように考えたりしないように、流れないようにですね、しっかりと気をつけておきたいところだと思いますね。もちろん試練の中にいるときは本当に辛いものです。それでもこのことを通して忍耐という宝が与えられるのだと考えるようになると、それが感謝となって喜ぶことができるようになるとヤコブは教えている。ですから、たとえどんな辛い試練の中にあったとしても、神様はこの試練を通して私に忍耐を身につけさせてくださろうとしておられるのだということを忘れないようにしたい。やっぱ繰り返し私たちは御言葉を読みながらね、忍耐の意味ってことを確認しておく必要がある気がしますよね。どっちにしても生きてる限り、いろんな苦しみ問題は誰しもの人生の中に起こるんですよね。大なり小なりね。その時にそれをどう受け止めるか、受け止め方によって生き方が全然変わってくるわけで、聖書的にしっかり受け止め理解していく時に、確かにこれは力が与えられる、忍耐という力が与えられると約束されているということですね。昨日より今日、今日より明日、私たちの中により多くの忍耐が生じるとすれば、それは幸いなことだと言えるんじゃないかと思いますね。さて、じゃあなぜ忍耐が生じることが幸いなんだろうか。ヤコブは3つ目に4節でこう言ってます。4節、あくまでも忍耐しなさい、そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。前から昔からですね、私はこの箇所を読むと非常に引っかかると言ったらいいんですかね、気にかかると言ったらいいんですかね、とても励まされるという意味でもあるし、考えさせられるところでもあるんですけど、皆さん、完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人、これ以上の成長ってありますか？って思いますよね。完全で完璧なんてありえないって普通私は思っちゃうんですが、聖書ははっきり完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますって言ってるんですよね。どうなったらなるんでしょう。一生懸命勉強して頭が良くなればいいんでしょうか。大きなね、なんていうんですか、努力をしてなんか能力を身につければなるんでしょうか。そうじゃないんですよね。忍耐を身につけることによって、耐えることを通して私たちは完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になるってことですよね。試練の中で信仰が試されることによって忍耐が生まれ、その忍耐を働かせることによって私たちは成長し成熟していくことができる。神様は私たちを成長を遂げたものにしようとして試練に合わせられるんだってことですね。ただ一つのことをここで皆さん一緒に確認しておきましょう。それはコリントの信徒への手紙1の10章の13節、これは有名な御言葉ですよね。一緒に読んでみましょうか。ここにありますよね。コリント第一の手紙の10章13節一緒に読みましょう。はい。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてください。非常に有名ですな御言葉ですよね。これね、ここに書いてありますから、皆さんぜひ暗唱しておきたいところですけれども、 神様は私たちを耐えることができないような試練に合わせるようなことは決してなさいない、なさらない。私たちが耐えられるように試練もあるんですけど、さっきのような意味目的を持って試練があるんですが、それとともに脱出の道もちゃんと備えていてくださる。これが神様の約束、聖書の約束ですよね。言い換えれば、神様は私たちを試練の中で潰してしまおうというようなことは決してないということです。そんなために与えられているわけじゃないということですね。私たちに忍耐を働かせる気がないということならね、それはもうどうしようもないかもしれませんが、私たちが試練の中で忍耐を働かせていくときに、決して私たちは潰れるようなことはない、ないと。いや、それどころかかえって成長を遂げて、成熟したもの、完全なものとして成長していくことができるんだということですね。私たちが人を見るときに、どうでしょうか皆さん、その人の過去のデータを元にしてね、その人を見てしまいやすいところがないでしょうかね。昔あの人があんなことやった、あんなこと言った、だからこうだっていう感じで見てしまうことがあるんじゃないかと思うんですけれども、こういうふうに過去のデータを元に人を見てしまうと、それ以上こう発展していかないといったらいいんですかね。自分に対してもそうですね。人からそういう見られてしまったら、ちょっとこう心苦しいというか、希望がないというか苦しくなってくるんじゃないかと思うんですが、神様は聖書を読むとね、イエス様というお方は過去のデータから私たちを見るんじゃなくて、成長する可能性、将来を見ながら今を見ていてくださっているということがはっきりわかります。でこれはとても大事なことなんだろうと思うんですよね。つまり神様は私たちを常に成長を遂げたものにしようと願ってらっしゃり、成長を遂げたものとして期待し見ていてください。成長した私たちを神様の多分イメージの中にね、はっきりと見ていてくださるということです。皆さん、そういうふうに私たちは人を見てるでしょうかね。どうしてもこういったああいったって今までのことからしか判断せずにね、あ、この人もうダメって、そういうイメージ強くないですか。そういうことをしてしまいがちなところないでしょうかね。期待を持っていくと裏切られたくないから期待なんか持たないってことが結構あるんじゃないかと思うんですが、イエス様は少なくともそうじゃなかった。あの十二使徒の中のリーダー格であったペトロ、彼がどういう人物だったか皆さんもよくご存知だと思うんですけど、いっぱい失敗をしましたよね。失言もしたと言ってもいいかもしれませんね。でもイエス様はペトロに対して、お前はあんな失敗をしただろうと、こんな失敗しただろうと、あの時にこんなこと言ったじゃないかってね、だからお前はダメなんだなんてことは一言も言ってないんですよね。そればかりか、ペテロが3回もイエス様を知らないと否定した時でさえも、その後に必ず彼が聖霊によって作り変えられて、それこそ大きく大胆に宣教の働きをして、やがて殉教していくことになるところまでのペテロを見ていたんです。イエス様は将来のペテロをね、期待していたんですよね。同じように私がイエス様を愛して従っていこうとするときに、イエス様は成長を遂げた将来の私を見ていてください。考えたことありますか皆さん、イエス様が、神様が私を、皆さんをどう見ていてくださっているか、その自分を見たこと、考えたことありますかね。神の視点から自分を見るっていう、これとても大事ですよね。どうしても私たちは自分で自分を見ちゃうんです。そうするとやっぱりダメなところが見えてしまったりとか、あるいは見なきゃならないとかちゃんと見えなかったりとか、誤解してしまうことが多いんですよね。でも神の視点から、神様は 私を見ていてくださるように、私たちも自分を見る、受け止める、それがクリスチャンの正しい自己認識、アイデンティティの元になるところですよね。ですから私たちはさまざまな試練に遭うわけですけれども、それは私たちが成長するためであることを覚えて、神様は私たちを期待して成長した自分を見ていてくださるということをはっきり掴んでいくときに、嘆いたり投げ出したりすることがないようにできるということになりますよね。教会の奉仕ということを考えるときも同じですね。私たちは自分がしたいと思う華やかで楽な奉仕の中では、どうでしょうね、あまり成長はできないんだろうと思いますよね。むしろ人が嫌がるような、自分もしたいと 思わないような、時には虐げられているように感じるような、できれば逃げたいと思うような、そういう奉仕の中でこそ成長できるんだろうと思いますよね。そういう中で私たちは鍛え上げられていくことができるということですね。最後にちょっと飛びますが、この手紙の1章の12節を見て終わりたいと思うんですけど、実はここでもヤコブは試練についてこう述べてるんですね。これも一緒に読んでみましょうかね。いい言葉ですのでね。ヤコブの1章の12節、はい、試練を耐え忍ぶ人は幸いです。その人は適格者と認められ、神を愛する人々に約束された命の冠をいただくからです。試練を耐え忍ぶ人に神様は命の冠をお与えくださると。これは試練を喜びと思うことができるもう一つの理由と言っていいでしょうかね。命の冠が与えられる、まあ、聖書の中には実は冠って 4つの冠が記されているんですね。一つは、まあ、今ここに示されている命の冠、これはですね、黙示録にも出てくる言葉ですね。もう一つは朽ちない冠、腐らない冠ってことですよね。決して朽ちない、これはコリントの信徒の手紙の1-9-25節にも出てきますね。3つ目は義の栄冠という言葉がテモテ書の4章の8節に出てきますね。そして4つ目、これはペテロの手紙に出てくるんですが、しぼむことのない栄冠、まあ、栄光の冠というふうに別の聖書で訳されてますが、まあ、4つの冠が出てくるんですね。でこれら皆一言で言えば同じことを表していると言っていいと思います。それは一言で言えばキリストにある救いということであって、永遠の命、神様との永遠の愛の交わり、その朽ちることもしぼむこともない栄光を表している言葉なんですね。やがてイエス様がこの地上に再臨なさるとき、新しい天と新しい地がやってきますよね。そのときイエス様が私たちに、皆さんにこういう冠を与えてくださるとはっきり約束されているということです。どうでしょうかね。これももう聞きますけど、書かれてあることは知ってる方も多いと思うんですが、本当にそのことを私たちはしっかりとまず理解し受け止め期待しているのか。この素晴らしい冠がいただけるということがどれほど素晴らしい約束であるかということを本当に私たちは理解しているだろうか、本当にそれを期待しているだろうか、本当にそれを喜びとしているだろうか。喜びとしてないとしたら何かが欠けているんです。理解が欠けているかもしれません。あれは受け止めるということが信仰が欠けているかもしれませんが、本当にこれを正しく理解し受け止めることができたら、喜び、期待が湧き上がってくるということですよね。それは生きる力にもなってくるということですね。そういう意味でここに書かれてあることは単なる作り話ではない、聖書で約束されていることだと。この世において私たちはさまざまな試練に確かに合いますが、しかし私たちは決して嘆いたり絶望したりしていてはならない。やがて必ずイエス様によって与えられることが約束されている、この命の冠、永遠の栄光の冠を私たちはしっかり待ち望んで、互いに祈り合いながら与えられている試練を耐え忍んでいけば、私たちは皆苦しみに打ち勝ってやがて成長してですね、この完全な申し分で、あ、ごめんなさい、完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人、適格者と認められると言われてますよね。そういう幸いを得ることができるということ。この約束の御言葉を心に深く刻み、この地上の日々を力強く編み抜いていきたい、そのように思います。一言になります。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になります。神様、御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを愛し、大きな期待を持って私たちを今も見守っていてくださる主であることを心からありがとうございます。現実の私たちはさまざまな弱さがあり、欠点があり、罪さえもあるかもしれません。しかし神様はその欠点にだけ目を向けるのではなく、私たちが全ての弱さから解放されて 本当に忍耐をもって苦しみにも耐え、それを乗り越える力強い信仰者として生きる、そのような私たちをはっきりと信じて見ていてくださる主であることもありがとうございます。そしてそれが実際に主により頼んでいくときに可能であるということを教えていてくださることを心から感謝をいたします。神様、どうかお一人お一人がこの御言葉の約束を明瞭に理解することができるように、そしてしっかりと受け止めることができるように、そして不思議な御霊の助けによってそこから平安が湧き起こり、喜びが湧き起こり、知恵が力が湧き起こってくることができるように助けてください。多かれ少なかれ、私たちはそれぞれの歩みの中でさまざまな試練に出会い、苦しみにも合います。もちろん喜び祝福もありますが、同時に苦しみもあります。でもどのような苦しみの中にあっても、主が共にいてくださり、主が助けてくださり、逃れの道をお与えくださって、私たちを作り変えようとしていてくださるのだということを片時も忘れることなく、しっかりと受け止めて、その試練に忍耐を持って対処し、乗り越え、栄光をいただいていくことができるように導いてくださることを心からお願いをいたします。命の冠を神様、私たちに約束してくださることを感謝します。どうかその時、やがてその時が来ることをしっかりと受け止めながら、私たちが今を生きることができるよう力づけてください。御手にすべてを委ねます。尊き愛する主イエス・キリストの御名により感謝を持って祈ります。アメン。しばらく応答の祈りのひとときを持ちましょう。お願いします。